皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報令和8年6月号をお届けいたします。今月の表紙は登米市の大きなイベントの一つ、東北フードマラソンの親子ランの一コマ。天気も良好、マラソン日和。さあ、今まさにスタートのピストル音が長沼に響き渡ったその時のシャッターチャンス。最前列、向かって左のメガネをかけているパパ、左手の携帯で撮影しながら歯を食いしばっている第一歩、反対側にいるパパはビデオカメラを右手に抱え、こちらは笑顔で必死の第一歩。何より頑張っているのは、二人の間にいる小学校高学年くらいの女の子。大きく手を振り、黒の T シャツ、半ズボン、白のスニーカーは、スタートの号砲と同時に地面を蹴った後でしょう。どちらも宙に浮いています。後ろにいるピンクの上下ウェアの女の子の靴も地面から離れて浮いています。さらに、後ろに続いている子供たちの足元を見てみると、スタートの瞬間の頑張っているのが感じられる。そしてパパたちがいいところを見せたいと必死さが伝わる親子ランの一枚です。子供たちはもちろん頑張れ、さらにパパたち頑張れ、ファイト。いつの日か親子でフルマラソンに参加できる日を楽しみに。それまで長沼の東北フードマラソンチーム、ファイトですね。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの市民の広場からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ特集、早めの対策で夏を元気に、3、6、7ページ、子育て支援センター。4、8から11ページ、今月のお知らせ、命と暮らしを守る防災だより。5、12、13ページ、今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ、市民の広場。2、16、17ページ、健康に関する情報、虫歯のない子。3、18から23ページ、情報広場の催し募集。4、同じく情報広場のお知らせ、相談、寄付。5、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。特集、熱中症対策講座。早めの対策で夏を元気に。記録的な暑さが続く日本の夏。先日、気象庁から最高気温が40度以上の日を酷暑日と呼ぶことが発表されました。今年は平年よりも気温上昇のペースが速く、全国的に35度以上の猛暑日や酷暑日の増加が予想されており、熱中症になる人が増える恐れがあります。今号の特集では、熱中症対策に必要な正しい知識を確認しながら、全市民で暑い夏を元気に乗り切るためのポイントについて考えていきます。熱中症はどんな病気？人の体には汗をかいて熱を体の外へ逃がし、体温を一定に保とうとする働きがあります。この体温調節機能がうまく働かず、体温が上がってしまい、体に様々な症状が見られる状態を熱中症と言います。熱中症になるとどのような症状が見られる？軽い症状、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、こむら返り、大量の汗が出る。重い症状、頭痛や吐き気、体のだるさ、意識が朦朧とする。体の各部分に痛みを伴う痙攣が起こる。脱水症状によって汗が出なくなる。
さらに重症になると意識を失い、体内の臓器がうまく働かなくなり、時には命を落とす危険な状態に。熱中症に気をつけよう。水色の幼稚園帽子をかぶった男の子が大きな水筒を口元に当て、ごくごくとお水を飲んでいる様子の写真が大きく掲載されております。熱中症による救急搬送状況、疑いも含まれます。登米市消防本部管内、令和7年5月から9月まで。1、夏本番を迎える前から要注意。梅雨時から搬送件数が急増。熱中症は気温が30度を超えると増加します。梅雨の晴れ間に突然気温が上昇した日や、梅雨明けの直後の高温多湿の日などに多く発生していることから、体がまだ暑さに慣れていない時期こそ特に注意が必要です。 2. 家の中でも油断は禁物。約6割が家の中で発生。熱中症は炎天下の屋外で発生するイメージがありますが、令和7年は住居内での発生が約 60% と最も多くなっています。エアコンが適切に使われていないことや、屋外から帰宅した後に十分な水分、塩分補給をしていないことが原因として考えられます。 3. 高齢者は特に注意が必要です。約7割が60歳以上。高齢者は加齢によって暑さに対する感覚機能が低下し、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなるため、体内の水分が不足しがちです。周りの人も注意してあげましょう。4. 危険な症状の時は迷わず救急車を呼びましょう。熱中症が進行して次のような症状が出た場合は、迷わず救急車を呼び、急いで医療機関を受診しましょう。自分で水が飲めない、会話が不自然であるなどの意識障害、普段通りに歩けないなどの運動障害、痙攣、判断に迷う場合は、大人救急電話相談、#7119に電話してください。24時間365日、看護師などが対応し、対処方法や救急車を呼ぶ必要があるかを助言します。救急救命士が伝えたい熱中症対策のアドバイス。消防署救急係、西崎優香消防副士長。昔に比べて気温が高くなり、熱中症で搬送される人が増えています。市内では農作業などで外出し、大量に汗をかいた後のケアが不十分なため、帰宅後や夜間に自宅で熱中症になるケースが多く見られます。エアコンや扇風機を上手に活用し、こまめな休憩と水分補給を心がけましょう。少しでも熱中症かもしれないと感じたり、熱中症が疑われる人を見かけたりした際は、自分自身またはその人を涼しい場所に移動させ、衣類を緩め、水分と塩分を補給してください。体温が高い時は冷たいタオルやペットボトルを脇の下や足の付け根に当てて体を冷やすことが効果的です。なお、このような危険な症状が見られる場合はすぐに救急車を呼んでください。西崎さんの写真が添えられています。熱中症対策の5つのポイント。ポイント1、暑さに負けない体づくり。十分な食事と睡眠を心がけ、体力を蓄える。熱中症にかかりにくい体を作るには、バランスの良い食事と質の良い睡眠が重要です。日常の食事が取れていれば、過度に塩分を摂取する必要はありませんが、大量に汗をかく日は水や経口補水液で水分と 適度な塩分を補給するよう心がけましょう。また通気性の良い寝具やエアコン、扇風機を活用し、快適な睡眠環境を整えることも大切です。早めの暑熱順化で熱中症に備える。体が暑さに慣れていないと熱中症の危険性が高まります。熱中症予防には本格的な夏を迎える前から適度な運動や入浴によって汗をかくことで暑熱順化、体が暑さに慣れることを促すことが有効です。個人の体質や体調、気温や室内環境に応じて無理のない範囲で実施してください。ポイント2、熱中症対策の基本習慣。エアコンや扇風機で室内を適度に涼しく保ち、無理な節電や我慢は避け、喉が渇いたと感じる前からこまめに水分補給をしましょう。通気性、速乾性のある軽い服の着用や冷却グッズの活用など、暑さを和らげる工夫も大切です。ポイント3、脱水状態セルフチェック。手の甲の皮膚をつまみ上げて離し、元の形に戻るまでに2秒以上かかる。手の親指の爪を逆の指でつまみ、離した時に白かった爪がピンク色に戻るまでに3秒以上かかる。脱水の疑いがあるため水分補給をしてください。ポイント4、クーリングシェルター。市は暑さを一時的にしのげる場所として、総合秘書や公民館、ふれあいセンターといった公共施設のほか、市内のスーパーマーケットなどの民間施設をクーリングシェルターとして指定しています。期間、10月21日水曜まで。設置条件、気温が28度を超えるなど施設で冷房運転をする場合のみ。設置施設の管理者の指示に従って利用してください。また水分補給用の飲料は各自でご用意ください。設置場所や開放時間、開放エリアなどは市公式ホームページを確認されるか、市民生活部健康推進課保健推進係まで問い合わせください。ポイント5、熱中症特別警戒アラート。気温や湿度などの条件から危険な暑さが予測される場合、暑さ指数 WBGT に基づき、環境省と気象庁から熱中症特別警戒アラートが発表されます。お知らせ方法、県内に熱中症警戒アラートが発表された際は、市公式 LINE やメール配信サービスでお知らせします。熱中症特別警戒アラートが発表された際は、市公式 LINE やメール配信に加えて防災行政無線でも放送し、広く周知します。アラートが発表されたら、外出や屋外での活動をできるだけ中止し、こまめな水分補給や冷房の活用など、熱中症を防ぐ対策を徹底してください。
熱中症対策、私たちが気をつけていること。高齢者向け施設、特別養護老人ホーム、風の道、管理栄養士渡辺恵さん。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、不調を周囲にうまく伝えられない場合があります。食事の量が減ったり、ぼんやりすることが増えたりといった普段と異なる様子のサインを見逃さず、適切に対応することが大切です。私たちの施設では、毎日の天気や気温を館内放送で伝えることで、入所者さんと職員の両方に注意を促しているほか、暑い日にはゼリーやかき氷などのおやつを提供し、小食の人でも無理なく水分補給できるように配慮しています。 敬老者の方とご本人の写真が掲載されています。子ども向け施設、豊里子ども園、保育教諭、小泉春樹さん。子どもは大人に比べて体温調整機能が未熟なため、熱中症になりやすいことが特徴です。豊里子ども園では、春頃から外遊びを多く取り入れ、毎日少しずつ汗をかくことで、子どもたちを暑さに慣れさせています。外出時は水筒を近くに置き、こまめな休憩と水分補給を徹底しています。また、首まで覆う帽子やテントによって、直射日光を避けるとともに、危険な暑さが予想される日には、外遊びの内容を変更するなど、安全と健康の管理に努めています。子どもたちの水分補給をしている様子と、ご本人の写真が掲載されています。職場などの環境、ベニチューコイルセンター東北取締役社長補佐佐久間博之さん。職場の安全確保と作業効率の向上を目的に、熱中症対策が義務化される以前から様々な予防策に取り組んでいます。例えば暑い時期には休憩回数を増やして水分補給を促すとともに、危険な暑さの日には従業員や協力会社の皆さんにアイスを配布しています。また近年では作業服やヘルメットを軽量で通気性のあるものに変更したほか、工場屋根への遮熱シートの設置や天井への大型ファンの設置など、夏場でも安全に作業できる環境づくりを進めています。会社とご本人の写真が掲載されています。
市民生活部健康推進課菅原淳課長補佐。暑い夏に備えて熱中症対策を意識した生活を。近年一般的な生活環境であっても、熱中症を発症する危険性が高まっています。熱中症による健康被害を防ぐためには、正しい知識を身につけ、自分自身の体調の変化に注意しながら、周囲にも気を配ることが大切です。子どもや高齢者は特に注意が必要ですし、障害のある人は自ら症状を訴えられない場合があるため、特に配慮が求められます。また気温や湿度をこまめに確認し、自分のいる環境の熱中症リスクを意識する習慣をつけることも大切です。暑さ指数や熱中症特別警戒アラート、クーリングシェルターを活用しながら夏を元気に過ごしてください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。菅原課長補佐の写真が添えられております。特集を終わります。
安心の子育てをサポート、子育て支援センター。子育て支援センターは子育て家庭への福祉向上を目的とした施設です。0歳から就学前までのお子さんとその保護者を対象に、育児相談や親子の交流の場を提供しています。ぜひ気軽に遊びに来てください。毎月1日に各センターの事業内容やスケジュールを掲載した子育て支援センターだよりを発行しています。行ってみたくなる支援センターの楽しい活動内容。 1. 乳幼児向け事業、季節の行事や制作、触れ合い遊び、お話し会や誕生会などを実施しています。親子で楽しく遊びながら情報交換や仲間づくりをしませんか。 2. 自由来館、乳幼児向け事業以外の日にも各施設の定める曜日や時間帯で園庭や園舎を開放し、 遊具やおもちゃなどを使って自由に遊ぶことができます。3. 育児相談。子育てに関する悩みや困っていること、不安に感じていることなどについて職員が相談に応じます。秘密は守りますのでお気軽にご相談ください。4. 各種講座など、市の子育て支援講座のほか、講師を招いて子育てに関する話を聞いたり、タッチケアやママストレッチで体を動かしたりするなど、さまざまな催しを開催しています。子育て支援センターで小さな女の子にスプーンで飲み物を勧めているような髪の長い笑顔の女の子の2人の写真、乳幼児を抱っこし授業に参加している9名のお母さんたちの様子、お母さんとおもちゃで遊んでいる自由来館の様子、子供をあやしながら職員さんとお話をしている親子など、それぞれ和やかな表情の色彩豊かな楽しい雰囲気を感じる4枚の写真が掲載されています。利用者の声。波佐間町、桜井恵里さん、まやちゃん2歳。約4年前に引っ越してきて、上の子が9ヶ月の時から利用しています。子供がのびのびと遊べる環境が整っていますし、親同士や職員さんと話すことで地域の子育て支援情報を知ることができ、とても助かっています。最初は行くのに少し勇気がいりましたが、今では気軽に遊びに行ける憩いの場です。2人の笑顔の写真が掲載されています。市内12カ所の子育て支援センター、令和8年5月時点、紙芝居や絵本の読み聞かせ、手遊び、子育て相談、講座の開催、子育て支援情報の提供のほか、各施設独自の楽しい催しを実施しています。活動内容などの詳細は各施設にお問い合わせください。事業名、設置場所、乳幼児向け事業、名称、日時、活動内容、自由来館、問い合わせの順に読みます。公立の子育て支援センターを紹介します。波佐間子育て支援センター、波佐間児童館内、ポッカポカ広場、火曜、木曜日、10時半から11時半、誕生会、ミニ運動会、親子遠足、季節の飾り、おもちゃ作りなど、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-22-2524、中田子育て支援センター、中田児童館内、カムスク広場、木曜日、10時半から11時半、誕生会、ふれあい遊び、季節の行事、公園遊び、運動遊び、おもちゃ作りなど、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-35-2525。豊里子育て支援センター、豊里子ども園内、たんぽぽ広場、火曜日、10時半から11時半、誕生会、リトミック、季節の行事など、月曜から金曜日、9時半から11時半、13時から16時、0225-25-7545、米山子育て支援センター、米山児童館内、熊の子広場、水曜日、10時半から11時半、誕生会、季節の行事、触れ合い遊び、おもちゃ作り、クッキングなど、月曜から土曜日、9時から11時半、13時半から16時、0220-55-2313。南方子育て支援センター、南方子育てサポートセンター内、ポッポの広場、火曜木曜日、10時半から11時半、季節の行事、子育てボランティア遊ぼの会、ふれあい歌遊び、サロンなど、月曜から土曜日、9時から11時半、 13時半から16時、0220-58-5558。次から公立以外の子育て支援センターを紹介します。子育て支援センター、ロンビニ園、佐沼保育園内、集まれちびっこ、月1回10時から11時半、施設の行事、おもちゃ作り、運動会ごっこ、お店屋さんごっこ、給食体験など、火曜から木曜日、8時から13時、0220-22-3512、子育て支援センター錦、錦児童館、波佐間町内、幼年クラブ、水木曜日、10時から12時、親子リズム、第1、第3金曜日、10時から11時、赤ちゃん交流広場、第2、第4金曜日、10時から11時、誕生会、季節の工作、りんご狩り、芋煮会、クリスマス会、親子リズムなど、親子リズム赤ちゃん交流広場は予約が必要です。月曜から金曜日、9時半から17時、0220-22-8837。豊間子育て支援センター、豊間北上子ども園内、のびすく広場、水曜日、10時半から11時半、親子リズム、遠足、いちご狩り、りんご狩り、焼き芋、季節の制作など、月曜から金曜日、9時から16時半、0220-52-3558、東和子育て支援センター、マイヤ子ども園内、ワイワイ広場、金曜日、10時から11時半、誕生会、季節の行事、りんご狩り、ミニクッキング、運動遊び、移動広場など、月曜から金曜日、9時から14時、0220-42-2101、森の熊さん子育て支援センター、森の熊さん中田町内、熊さんのおうち、月2から3回、木曜日、10時から11時半、季節の行事、運動遊び、ベビーマッサージ、ママサポートなど、月曜から金曜日、10時から11時半、13時から14時、0220-34-4105。石越子育て支援センター、石越虹色子ども園内、ふれあい広場、金曜日、10時から11時半、夏祭り、運動会、誕生会、りんご狩り、季節の行事、ミニクッキングなど、月曜から金曜日、9時から14時、0228-24-8511、津山子育て支援センター、津山杉の子子ども園内、杉の子広場、水曜日、10時半から11時半、誕生会、親子ビクス、ハーバリウム作り、季節の行事、りんご狩りなど、火曜から木曜日、9時半から11時半、14時半から16時、0225-68-2029。認定子ども園などで実施する子育て支援事業、令和8年5月時点、事業内容などの詳細は各施設に問い合わせください。施設名、町域、実施事業、問い合わせの順に読みます。佐沼明星子ども園、波佐間町、園庭開放、平日9時半から11時、0220-22-2737、白鳥夢っ子園、波佐間町、白鳥水の里子ども園、波佐間町、白鳥子ども園、南方町、同年齢のお友達と楽しく遊べる、園庭開放デー、子育ての困りごと何でも解決、育児相談デー、入園前に園生活が知れる、行事体験デー、子ども祭りなど、すべてお問い合わせください。白鳥夢っ子園、波佐間町、0220-22-1108、白鳥 水の里子ども園波佐間町0220-23-9811、白鳥子ども園南方町0220-58-2681、錦織子ども園東和町育児相談、平日9時から16時、園庭開放平日9時から11時半、0220-44-3666、桜幼稚園中田町、幼稚園開放日遊ぼ、1から3歳児対象、月2から3回、10時から11時15分、0220-34-6694、緑御苑中田町、すくすくステーション、0から2歳児対象、わらべ歌遊び、ベビーマッサージ、ママのワークショップなど、月1から2回、10時から12時、0220-34-4322、南方認定こども園南方町、園庭開放、毎週水曜日10時から11時、育児相談、絵本貸し出しなど、0220-58-2238。
今月のお知らせ、市職員募集、共に登米市を支える仲間を募集します。申し込み期限、保育士、建築、土木は6月3日水曜、行政、病院事業行政は6月8日月曜。職員の皆さんのコメントが写真とともに掲載されています。健康推進課、気軽に相談できる温かい保健師を目指します。福祉事務所子育て支援課、地域に寄り添い誰もが安心して暮らせる市へ。建築衛生課、品質と安全を重視し信頼される建築行政に携われるように成長していきます。試験区分、上級大卒程度の募集です。職種、採用予定数は行政15人程度、保健師3人程度、建築3人程度、土木5人程度、病院事業行政1人程度。受験資格、第一次試験日程、実施要項の入手方法、受験申し込み方法などについては問い合わせください。申し込み問い合わせ、病院事業行政は医療局経営管理部経営管理課人事係0220-44-4795。病院事業行政を除く職種は総務部人事課人事研修係0220-22-2145。人事往来、令和8年定例会2月定期議会が2月2日に開かれ、固定資産評価審査委員会委員の選任について同意されました。任期は5月21日から3年間。再任、波佐間町海保津育子さん。新任、波佐間町佐藤淳さん。新任、南方町藤原隆義さん。まちづくり市民意向調査にご協力ください。市は生活環境の満足度や施策の重要度、市の目指すべき方向性などについて市民の皆さんの考えを把握し、第2次登米市総合計画に掲げたまちづくりの施策に係る実績を総括するとともに、令和8年度にスタートした第3次登米市総合計画に掲げた施策の展開につなげることを目的として、まちづくり市民意向調査を実施します。調査は18歳以上の市民の中から無作為に抽出した5000人を対象に無記名回答方式で実施します。集計結果は個人が特定されない形で後日公表予定です。調査対象者には調査票を郵送します。調査の趣旨をご理解の上、調査への協力をお願いします。詳しくは問い合わせください。 調査期間、6月1日月曜から15日月曜。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係、0220-22-2147。とめ地域サポート商品券使用期限とアンケート調査実施のお知らせ。2月から3月にかけて全世帯に配布したとめ地域サポート商品券は期限までに忘れずに使用してください。また、不在などにより受け取れなかった世帯の商品券は地域ビジネス支援課で保管しています。必ず事前に連絡の上来庁ください。合わせて商品券の利用についてアンケート調査を実施しています。皆さんのご意見をお寄せください。商品券について、使用期限6月30日火曜、商品券受取時間、平日午前8時半から午後5時15分、受取場所、産業経済部地域ビジネス支援課、アンケート調査について、回答期限6月30日火曜、問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課、地域ビジネス支援係、0220-34-2706。普段の暮らしをもっと便利に、市公式 LINE をご活用ください。受信設定、各種通報、粗大ごみ収集申請などの問い合わせは総務部市長公室広報広聴係 0220-22-2090。 きれいな水と美しい自然環境を守る水道週間事業への参加者を募集します。6月1日から7日までの期間、全国一斉に水道週間の取り組みが実施されます。第68回水道週間のスローガンは、大切な水道を守ろう未来へとです。水道は私たちの生活に欠かすことができません。市は水、水道への理解と関心を深め、きれいな水と美しい自然環境を守るための事業に参加する人を募集します。第68回水道週間作品コンテスト募集。水資源の大切さを多くの人に感じてもらうため、水道に関する作品を募集します。募集作品、1標語、2作文、3図画、4習字。対象者、1制限なし、2、3小中学生、4小学生。題材、1、2、3水道に関するもの、4小学1年から3年生水、小学4年生から6年生水道習慣。企画、1はがき1枚に1点、2小学1年から3年生は800字以上、小学4年から6年生は1200字以上、中学生は1600字以上。3画用紙四つ切り版、4半紙。申し込み期限6月30日火曜必着。申し込み問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。昨年の特選受賞者の作品が2点掲載されています。習字、小学生高学年の部、東和小千葉夏希さん。図画、小学生高学年の部、南方小阿部めぐみさん。2人の作品が掲載されています。第27回北上川クリーン作戦、6月3日水曜午後3時から4時半雨天中止。内容、河川の清掃、清掃場所豊場大橋から佐賀有松取水塔まで、集合場所 水辺プラザ船着き場。申し込みは不要です。作業着など汚れてもいい服装で参加ください。問い合わせ上下水道部水道施設課浄水管理係 0220-52-3312。 水道週間期間内の献血に協力ください。6月5日金曜午前10時から正午、午後1時から4時半。場所、登米市観光事業協同組合駐車場。問い合わせ、登米市観光事業協同組合 0220-52-3911。
石森章太郎ふるさと記念館特別企画展。石森章太郎ふるさと記念館では第74回特別企画展高橋義弘銀河流れ星銀の世界展を開催しています。動物キャラクターによる正義や友情勇気の物語を原画展示しています。ぜひご来場ください。期間前期6月21日日曜まで、後期6月27日土曜から8月23日日曜まで、7月20日月曜日祝日にサイン会を開催します。入館料大人700円、中高生500円、小学生200円。問い合わせ石森章太郎ふるさと記念館 0220-35-1099。 初開催とめ肉祭り2026。会場内ではとめ産仙台牛や銘柄豚肉を使用した絶品グルメが楽しめるほか、市内産の精肉を販売し、その場で焼いて楽しめるバーベキューエリアもご用意しています。さらに、市内団体によるステージイベントや長沼レガッタとの同時開催により、食べて、見て、楽しめる内容が盛りだくさんのイベントです。美味しいお肉を味わいに、ぜひご来場ください。6月28日日曜午前10時から午後3時。場所、長沼フートピア豊鉄の丘公園多目的広場。市役所狭間庁舎からイベント会場まで無料シャトルバスを運行します。問い合わせ、登米市観光物産協会 0220-52-4648。 物価高騰による負担を軽減。水道料金の基本料金を免除。物価高騰が続いている中、経済的な負担が増えている市民皆さんの生活を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道を利用している契約者を対象に水道基本料金を免除します。なお、今回の免除については皆さんからの申し込み手続きは必要なく、水道メーターの合計に応じて自動的に免除されます。対象、給水契約を結んでいる契約者、契約者が観光所指定管理者の場合は対象外です。期間、6月から8月までの請求分3ヶ月。受水槽や親メーターのある共同住宅を管理している皆さんへ、免除の趣旨をご理解いただき、入居者の皆さんへの請求金額から基本料金を差し引くなどのご協力をお願いします。免除対象になる基本料金について、メーター口径1ヶ月分の基本料金税込み 13mm、20mm 1540円、 25mm 27830円、 30mm 37950円、40mm 44330円、 50mm 126500円、 75mm 202400円、 100mm 151800円、基本水量1万立方メートル。問い合わせ、上下水道部経営総務課業務係 0220-52-3311。もしもの時に備えて、命と暮らしを守る防災だより、新たな防災気象情報がスタートします。いつ逃げる？レベルで判断。 気象庁の気象警報が変更されます。レベルと災害名のついた情報を発表します。どんな災害がどれだけ迫っているかが分かるようになりました。早めの準備をお願いします。台風や大雨は川や水路の水かさが急激に増加するなど常に状況が変化します。遅れての避難は危険が増す可能性があり大変危険です。防災気象情報のほか、市から発表される避難情報も確認いただき、早めの避難を心がけましょう。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の災害について警戒レベル区分を説明いたします。警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを一段高める、職員の連絡体制を確認する。警戒レベル2、注意報、ハザードマップ等で災害リスクを再確認する。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する。警戒レベル3、警報、避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難する。高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難。警戒レベル4、危険警報、危険な場所から全員避難する。台風などにより暴風雨が予想される場合は暴風が吹き始める前に避難を完了。警戒レベル5、特別警報、すでに安全な避難ができず命が危険な状況、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などする。令和8年5月29日運用開始です。問い合わせ、総務部防災危機対策室、危機対策係、0220-23-7393。
今月のホットライン、消防救急体制を強化、新たに東部消防司令指導、宮城県東部消防司令センター開所式が4月4日、石巻地区広域行政事務組合消防本部内で行われ、共同運用する石巻市、東松島市、女川町、気仙沼市、南三陸町、登米市から関係者が出席し、消防救急体制の強化に期待を寄せました。同センターは最新の通信情報システムを備え、県東部地域の消防救急活動の司令拠点として機能し、市町の枠を超えた迅速な応援出動や大規模災害に連携して対応することが可能になりました。熊谷康信市長は地域の防災拠点として未来の世代に安心を引き継げるよう取り組んでいくと決意を新たにしました。伊藤哲也副知事と各市町の首長によるテープカットが行われ、地域住民の安全安心の向上を目指して開所を祝いました。その様子が掲載されています。幼児教育の環境充実、米山こども園の誕生を祝う。米山こども園開園式が4月7日同園で行われ、多くの関係者や地域住民が出席し、地域の未来を担う子どもたちの成長を支える新たな拠点の誕生を祝いました。同園は子どもたちが教育と保育の両面から充実した環境で過ごせるように、米山幼稚園と米山保育園を統合、旧米山保育園の園舎を活用して開園しました。米山町の PTA 会長細川亮さんは、園児が増えたので活気ある子ども園になってほしいです、元気よく挨拶できるように育ってほしいですねと園児たちの健やかな成長を願っていました。心身ともに健康で心豊かな子どもの育成を教育・保育目標に掲げ、子どもたちの健全育成を目指してスタートを切りました。 開園式での子どもたちの写真が掲載されています。セカンドウッド贈呈、新小学1年生に木育鉛筆。登米市は市内小学校へ入学した全児童418人に対し、市内産の FSC 認証木材を活用して製作した鉛筆をセカンドウッド木育鉛筆として贈呈しました。この事業は子どもたちが木に触れ合い、木と共に生活することを通じて自然を大切にし、おおらかにすくすくと成長することを願い、新生児向けのファーストウッド、初めての木製品の贈呈に続く取り組みとして本年度から実施。新田小1年の三塚理子さんは、小学校では登米市の木でできた鉛筆を使いながら勉強を頑張りたいですと笑顔で話しました。この事業は来年度以降も実施する予定です。新田小学校では4月8日に行われた入学式で、熊谷康信市長から児童一人一人に木育鉛筆のセットが手渡されました。その様子が掲載されています。東北新生園の桜満喫、バイタリティ登米ウォーク開催。バイタリティ登米ウォーク in 東北新生園コースが4月9日に開催され、市内外から32人が参加しました。このイベントは健康づくりへの意識向上とハンセン病に対する正しい理解と知識の普及を目的に開催。参加者は園内に植樹された1000本の桜が咲く風景を味わいながら、園内のお歌碑、慰霊塔、三重の塔、新生資料館、睦弥橋などを巡りました。栗原市の相沢菊夫さんは、昔は敷地内の施設に映画を見に来たこともありましたが、最近は訪れるきっかけがなくて、今回チラシを見て参加しました。桜を楽しみながら体を動かせるいい機会になりましたと話しました。春の心地よい陽気の中、参加者は和気あいあいと会話を交わしながら約 2.2 キロのウォーキングコースを歩きました。その様子が掲載されています。創建1300年を祝う柳津国造村で記念大祭。創建1300年大祭が4月12日から5月31日まで柳津国造村で開かれ、多くの参拝客が訪れています。この催しは今年創建1300年の節目を迎えることを記念して開催。秘仏の前立本尊国造菩薩の特別公開のほか、登米市産の杉で作られた回向柱が本堂前に建立され、訪れた人は柱に触れて家族の健康や世界平和などを願いました。挟間町の鈴木千春さんは、普段から神社巡りをしているので貴重な御開帳の機会を楽しみに来ました。これからも笑って楽しく過ごせますようにと願いを込めて手を合わせましたと話していました。初日には回向柱の前で懺悔が巻かれ、多くの人が大切に持ち帰りました。最終日の5月31日午後3時にも実施されます。懺悔の様子が掲載されています。食べ飲み走る祭典第12回東北フードマラソン、東北フードマラソン&フェスティバル2026、同実行委員会主催が4月19日長沼フートピア豊鉄の丘公園で開催され、多くのランナーや観客が訪れました。マラソンではフル、ハーフ、親子ラン、キッズラン、5キロランの5種目に18カ国45都道府県から集まった4594人が出場。ランナーは春の陽気に包まれた 長沼を楽しみながら駆け抜けました。会場内では止めフードフェスティバルや東北日本酒フェスティバルも同時開催され、競技として走る人、食事やお酒を楽しむ人、仮装で盛り上げる人など、来場者は様々な楽しみ方でイベントを満喫しました。今大会の仮装テーマは 80s。 出場者は80年代をイメージした仮装やコスチュームに身を包み、来場者を楽しませました。その様子が掲載されています。